6ページ、町の話題、町の出来事を紹介します。家族の絆が深まる、親子ふれあい体験教室。12月2日、親子ふれあい体験教室が開催され、18組の親子がゴム動力飛行機を作り、中央体育館で飛ばしたり調整したりして楽しみました。親子で一緒に作業をする機会がなかなか作れないので、大変いい時間が持てましたと、親子で宙を舞う飛行機に魅せられたひとときを過ごしていました。洋菓子コンテストで入賞、県立式の高等学校生徒が表敬訪問。12月12日、第33回奈良県洋菓子コンテストで入賞したことを報告するため、式の高校の生徒5人が森町長らを表敬訪問しました。5人はそれぞれの作品のこだわったところや苦労した内容などを話していました。入賞者氏名、ジュニアの部、シュガークラフト部門。1位、橋本瑞希さん。2位、斉藤コリンさん。3位、清水ノアさん。奈良市長賞、太田亜美さん。一般プロの部、奈良市長賞、北村咲さん。農林水産大臣から表彰、石田博史さん表敬訪問。12月25日、農林水産大臣表彰を受けたことを報告するため、石田博史さんが森町長を表敬訪問しました。これは農業委員会の農地利用最適化推進委員として、農地利用の最適化の推進活動に尽力した功績が認められたことによるものです。困っている人のために、ボーイスカウト歳末助け合い募金。12月17日、ボーイスカウト式第1弾の隊員が、式郡内各所で歳末助け合い募金を呼びかけました。25日には、同団育成会長伊藤昭夫さん、同団委員長城戸拓馬さん、田原本小学校1年川端恵美さん、南小学校4年松本ひなさん、田原本小学校5年高原浩太さん、南小学校6年松本裕樹さんが集まったお金を森町長に手渡しました。目指せ優勝。市町村対抗子ども駅伝大会に向けて、長距離走の普及を通して子どもたちの体力向上と連帯感を養うことを目的とした奈良県市町村対抗子ども駅伝大会が開催されます。本町では昨年11月4日に選考会が開催され、小学5年生6年生の男女ともにそれぞれ上位4人が代表に選ばれました。選手たちは本番に備え、1月10日から毎週水曜日午後3時40分から5時まで寒風の中練習に励んでいます。この大会は3月2日土曜午前9時から橿原運動公園で行われます。出場選手紹介。継承略、北小学校6年、中村隼手、中村浩太、平野小学校5年水野宗介、山田しおり、藤岡理子、南小学校6年小西久、川部安奈、東小学校5年広田らな。
7ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。マイナンバーカードなど受付時間の延長と休日開帳。受付時間の延長。2月7日、21日、3月6日、いずれも水曜、午後7時まで。 交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、2月11日、3月10日、いずれも日曜、午前10時から午後4時。窓口が混み合うことがありますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。業務内容。1、マイナンバーカード交付窓口。マイナンバーカードの交付、申請、電子証明書更新。受け取り方法など詳しくは、マイナンバーカードの交付準備が整い次第、送付している交付通知書、はがき、または庁ホームページをご覧ください。2、保険証利用登録支援窓口。休日開庁時のみ実施しています。1、2以外の業務は行いません。窓口の混雑状況によってはお時間をいただくことがあります。問い合わせ、マイナンバーカード交付窓口、総合窓口課、電話 34-2087。保険証利用登録支援窓口、保険医療課、国保医療係、電話 34-2097。窓口での印鑑登録証明書の取得。窓口での印鑑証明書の取得には、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。問い合わせ、総合窓口課、電話 34-2087。 顔認証マイナンバーカードのご案内。マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいけれど、暗証番号の設定や管理に不安がある場合、安心してカードを取得し利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要とした顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。マイナンバーカードをこれから申請する人も、すでにマイナンバーカードを持っている人も、顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができますので、希望される場合はご相談ください。問い合わせ、総合窓口課、電話 34-2087。 コンビニ交付サービスをご利用ください。コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機、キオスク端末から証明書を取得できるサービスです。サービスが利用できる主な店舗、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ。取得できる証明書、住民票の写し300円、印鑑登録証明書300円。ご利用可能時間、午前6時30分から午後11時、12月29日から1月3日とシステムメンテナンス日を除く。証明書の取得には、利用者証明用電子証明書、4桁の暗証番号の登録があるマイナンバーカードが必要です。なお、印鑑登録証、住民カードではコンビニ交付サービスを利用することはできません。問い合わせ、総合窓口課、電話 34-2087。 提出届はマイナポータルから。マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも提出の届け出が可能です。また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの人は、スマートフォンのみで手続きが可能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。なお、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途転入先市区町村の窓口で 転入届などの手続きが必要です。 QR コードがあります。問い合わせ総合窓口課、電話 34-2087。 8ページ、税の申告はお早めに。申告期間2月16日金曜から3月15日金曜、土曜日曜日祝日を除く。所得税の確定申告と超県民税の申告が始まります。確定申告書や超県民税申告書などの提出時にマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。必要な書類を準備し早めに申告しましょう。問い合わせ桜井税務署、電話 42-3501、 町税務課町民税係 34-2112。 所得税の確定申告、期間内に申告をしなかったり誤った申告をしたりすると後で不足の税金を納めるだけでなく加算税や延滞税もかかります。正しく早めに申告しましょう。確定申告が必要な人、1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人、給与を1箇所から受けている人で給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、2箇所以上から給与の支払いを受けている人で年末調整を受けた主な給与以外の給与の収入金額と給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、営業、農業、報酬、不動産、年金、譲渡などの所得のある人で納税が必要な人、所得税の還付が受けられる人、次の条件などに該当する人は確定申告をすることで源泉徴収をされた税金が戻ることがあります。住宅借入金等特別控除及び各種控除などの適用を受ける人、年末調整を受けていない人、還付を受けるために確定申告をする場合は給与や退職所得以外の所得の合計が20万円以下であってもこれを含めて申告しなければなりません。申告に必要なもの、個人番号確認書類、マイナンバーカードなど、源泉徴収票原本、本人確認書類、運転免許証など、生命保険料控除、国民年金保険料、国民年金基金掛け金について、社会保険料控除、地震保険料控除を受ける場合、各種控除証明書、医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書、医療費通知原本など、寄付金控除を受ける場合、寄付先から発行された受領証など、住宅借入金等特別控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、家屋などの登記事項証明書、請負または売買契約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書など、還付がある場合、還付金の受取口座、本人名義、申告する場所、本紙折り込みチラシ参照。9ページ、町の申告相談、事前予約制、日程、本紙折り込みチラシ参照、相談会場、青垣障害学習センター1階視聴覚室、予約受付期間、2月5日月曜午前8時30分から、19日月曜午後5時、予約方法、QR コードから。予約状況はホームページで随時お知らせします。先着順で枠が埋まり次第終了しますので、お早めにご予約ください。予約の結果はメールで連絡します。 電話予約は受け付けませんのでご了承ください。当日券について事前予約に空きがある場合に限り配布します。配布する場合は青垣障害学習センターで午前8時から行います。先着順。当日券の情報は2月26日月曜以降に町ホームページでご案内します。町の申告相談会場で所得税の確定申告を予定している人へ、町の申告相談会場で所得税の確定申告をする場合は町ホームページの QR コードから事前にご予約ください。また申告相談時はマイナンバーに加えて利用者識別番号が必要です。次の書類を持参してください。年金受給者の事前の相談を除く。必要書類。利用者識別番号をお持ちの人。税務署から郵送される確定申告のお知らせはがき。前年に町の申告相談会場で発行した利用者識別番号。利用者識別番号をお持ちでない人。事前に国税庁のホームページから所得した利用者識別番号が確認できるもの。注意、1日60人までの受付となります。可能な人はスマートフォンなどによる電子申告や税務署の申告会場をご利用ください。咳、発熱などの症状がある人や体調の優れない人は入場をご遠慮ください。ボールペンや計算器具などを持参してください。申告相談時の注意。町の確定申告相談会場は青垣障害学習センターに変更。町の確定申告相談会場は事前予約制。予約や当日券情報はこちらから。 QR コードがあります。 URL http://www.town.tawaramoto.nara.jp/ 暮らし KURASHI/徴税 CHOZEI/町県民税 CHOKENMINZEI/16923.html 年金受給者の事前の所得税確定申告の相談受付。年金受給者は事前に相談し確定申告書を提出することができます。期間2月1日木曜、2日金曜午前9時30分から午後3時30分。相談受付締め切りは午後3時。場所、社会福祉協議会大ホール。税務署から案内はがきの送付はありません。問い合わせ、桜井税務署電話 42-3501。 町県民税の申告。令和6年1月1日現在、田原本町に住んでいる人は令和5年中の所得状況について申告をしていただく必要があります。ただし、所得税の確定申告をする人や給与所得または公的年金などの所得のみの人で、勤務先などから町へ給与支払い報告書または公的年金等支払い報告書が提出されている人は必要ありません。医療費控除や生命保険料控除などの適用を受ける場合は申告が必要となる場合があります。申告書は申告が必要であると思われる人に2月上旬に郵送を予定しています。所得がなくても申告を。所得がなかったなどの理由により申告をされなかった場合、非課税証明書などを交付できないことがあります。また国民健康保険税などの算出にも利用しますので、令和5年中に所得がなかった場合でも町県民税の申告をお勧めします。 申告に必要なもの、申告書、個人番号確認書類、マイナンバーカードなど、本人確認書類、運転免許証など、確定申告に必要なものと同様の書類、申告する場所、町役場税務課窓口。なお、申告受付は町役場税務課窓口のみです。ご注意ください。単車などの廃車、名義変更届を、4月1日現在の所有者に課税。軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で、単車や軽自動車などを所有している人に課税されます。そのため、これらの車両を譲渡または廃車した場合は、次の機関へ届け出をしてください。各車両の手続き場所、車種、手続き場所、電話番号の順です。単車など 125cc 以下、町税務課町民税係、電話 34-2112、軽二輪車、125cc 超、250cc 以下、二輪小型自動車、250cc 超、いずれも近畿運輸局、奈良運輸支局、050-5540-2063、軽自動車、三輪、四輪、軽自動車検査協会奈良事務所、050-3816-1845、4月1日までに届け出がない場合、令和6年度分の軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください。問い合わせ、税務課町民税係、電話 34-2112。
10ページ、町の人事行政の運営状況を公表します。町の職員の給与、その他の勤務条件などの状況について、町民の皆さんにより一層のご理解をいただくため、その概要をお知らせします。詳細は町ホームページに掲載していますので、ご覧ください。1. 総括1. 人件費の状況令和4年度普通会計決算住民基本台帳人口令和5年1月1日現在31,703人歳出額 A 134億9,916万6,000円実質収支9億1,147万5,000円人件費 B 21億6,859万2,000円人件費率人件費 B 割る歳出額 A 16.1% 参考令和3年度の人件費率 15.6% 2職員給与費の状況令和4年度普通会計決算職員数 A224人給与費給料7億3,324万円職員手当1億4,036万4,000円期末勤勉手当2億8,688万7,000円給与費合計 B 11億6,409万1,000円1人当たり給与費給与費合計 B 割る職員数 A 518万1,000円なお職員数は令和5年4月1日現在の人数です。職員手当には退職手当を含みません。3ラスパイレス指数の状況ラスパイレス指数とは国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の 給与水準を示す指数です。各年4月1日現在、令和2年 96.4、 3年 97.6、 4年 96.9、 5年 95.6。 2、 職員の平均給与月額、初任給などの状況、令和5年4月1日現在、括弧1、職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況。平均給料月額とは、令和5年4月1日現在の各職種ごとの職員の基本給の平均です。平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、平均給与月額、国ベースは比較のため国家公務員と同じベース、時間外勤務手当などを除いたもので算出しています。一般行政職、区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、国ベースの順です。長 40.5 歳、289,669円、325,596円。国、42.7歳、323,711円、405,049円。技能労務職、区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、国ベースの順です。長 49.4 歳、282,919円、306,489円。国、51.1歳、292,842円、326,208円。教育職、長平均年齢 42.9 歳、平均給料月額356,756円、平均給与月額402,207円。括弧2、職員の初任給の状況。区分、初任給額の順です。一般行政職、大学卒、196,200円、高校卒、166,600円。技能労務職、高校卒、159,500円、中学卒、表示なし。括弧3、職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況。なお、人数が3人以下の欄は個人情報保護のため表示していません。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年235,000円、20年309,600円、25年354,000円、30年395,500円。高校卒、経験年数10年表示なし、20年262,100円、25年表示なし、30年384,300円。技能労務職、高校卒、経験年数10年、20年、25年、 表示なし。30年294,200円。中学卒すべて表示なし。3、一般行政職の級別職員数などの状況。令和5年4月1日現在。区分、標準的な職務内容、職員数、構成比の順です。1級、主事、11人、6.8%。2級、主事、55人、34.2%。3級、係長、主査、39人、24.2%。4級、課長補佐、係長、13人、8.1%。5級、課長補佐、12人、7.5%。6級、課長、局長、主幹、23人、14.3%。7級、部長、参事、次長、8人、5.0%。なお、町の給与条例に基づく給料表の給区分、かつ地方公務員給与実態調査による一般行政職に該当する職員数です。標準的な職務内容とは、それぞれの給に該当する代表的な職務です。11ページ。4、職員の手当の状況。括弧1、期末手当、勤勉手当、令和4年度、1人当たり平均支給額、1,282,000円。期末手当、2.40ヶ月分、再任用職員にかかる支給割合、1.35ヶ月分。勤勉手当、2.00ヶ月分、再任用職員にかかる支給割合、0.95ヶ月分。加算措置の状況、職制上の段階、職務の給などによる加算措置、役職加算、5% から 15%。括弧2、退職手当、令和5年4月1日現在、支給率、自己都合、干渉、定年の順です。勤続20年、19.6695ヶ月分、24.586875ヶ月分、25年、28.0395ヶ月分、33.27075ヶ月分、35年、39.7575ヶ月分、47.709ヶ月分。最高限度額、47.709ヶ月分、47.709ヶ月分。その他の加算措置、定年前早期退職特例措置、 2% から 15% 加算、退職時特別昇給なし。なお、令和4年度に退職した職員に支給された退職手当の1人当たり平均支給額は、自己都合3,229,000円、干渉、定年1,434,500円です。括弧3、その他の手当、令和5年4月1日現在、手当名、内容、支給単価、令和4年度決算、支給実績の順です。扶養手当、子、月額10,000円、その他親族、月額6,500円、28,800円。住居手当、借家、再興、 月額28,000円、1,184,700円。通勤手当、片道2km以上に限る。交通機関利用、6ヶ月定期券価格。自動車など利用、片道距離に応じて月額2,000円から31,600円、1,424,500円。特殊勤務手当、ゴミ処理作業に従事する職員に対して支給、月額20,000円以内、268,000円。時間外勤務手当、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対して支給、41,650,000円。管理職手当、役職に応じて月額33,320円から64,442円、34,272,000円。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の合計月額の 3%、26,791,000円。5、特別職の報酬などの状況。令和5年4月1日現在、給料、報酬、月額、町長、88万円、副町長、75万円、議長、38万円、副議長、33万5千円、議員、32万円。期末手当、町長、副町長、令和4年度支給割合 3.05 ヶ月分、議長、副議長、議員、令和4年度支給割合 3.30 ヶ月分。退職手当、算定方式、町長、給料月額×在職年数×520÷100、副町長、給料月額×在職年数×330÷100。支給時期は町長、副町長いずれも任期ごとまたは在職期間ごと。議長、副議長、議員の退職手当はいずれも表示なし。6、部門別職員数の状況。令和5年各年4月1日現在、部門、区分、令和5年職員数、前年増減数の順です。一般行政部門、議会、3人、増減なし。総務、65人、5人の増。税務、17人、1人の減。民生、28人、2人の減。衛生、33人、1人の増。労働、0人、増減なし。農林水産、6人、増減なし。商工、2人、増減なし。土木、11人、増減なし。商計、165人、3人の増。特別行政部門、教育、59人、増減なし。商計、59人、増減なし。公営企業等会計部門、水道、11人、増減なし。下水道、5人、1人の減。その他、17人、1人の減。商計、33人、2人の減。合計 257人、1人の増、条例定数の合計282人、増減なし。なお職員数は一般職に属する人数です。7、職員の分減、懲戒処分の状況。令和4年度1、分減処分。分減処分とは、公務の能率維持のため行う処分です。心身の故障により休職処分としたもの10人。職務適格性を欠くため免職処分としたもの1人。2、懲戒処分。懲戒処分とは、公務員関係の秩序を維持するための道義的責任を追及して行う処分です。公務員としてふさわしくない非行により懲戒処分とした者1人。町の人事行政運営状況。問い合わせ、人事課給与係、電話 34-2056